死の祈り、パート1。話、金城重弘。
今の賛美は、より近く我が主の身元に歩みゆかば、身腕に抱かれて、誠の安きを受けんという歌でありました。今年もより近く主に寄り添って歩んでいきたいと思います。もうこの、新年になりますと、今月いっぱいはもう明けましておめでとうございますというこの挨拶がもう日本中にね一番多く語られる言葉だと思いますが、新年の最初にあたって何を話したらいいかなと思っていろいろ考えました。まあ結局主の祈りについて学ぼうと。思ったんですが、この主の祈り、考えれば考えることが、これは非常に深い 意味のある言葉なので、これを一回で話すことはできませんので、シリーズで話していきたいと思います。今日はパート1ですね。で、主の祈り、まず皆さんと一緒に、読んでみましょう。これ主の祈りの全体ですが、もう全部暗唱していらっしゃる方もいると思います。けれどもこれは非常に深い意味があるということをエレン・ホワイトは言ってらっしゃいます。はい。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。はい。これは、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえって、去年フランシスコ王法王はこれを変えましたね。物議を醸している一つの問題になっておりますが、それから、聖書には最後の国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりというのはほとんどなくなっています。削除されてますね。はい。この主の祈りは、弟子たちが私たちに祈ることを教えてくださいと言った質問に対して答えて、こういうふうに祈りなさいとイエス様が言われたんです。なぜ弟子たちがこの質問をしたかというと、イエス様の教えのある、権威のある教え、その清い生涯、病を癒す力、一体その秘訣はどこにあるかということ。弟子たちは、イエス様が本当に天父と天の父とよく交わって祈りに費やしていたことを知ったんですね。それで私たちにも祈ることを教えてくださいと言ったんです。まず、天にまします我らの父よ。ここには、天にまします我らの父よ、神という言葉は入っていませんが、父なる神のことを言ってますね。父なる神という言葉が、聖書の中に42回使っています。で、聖書には父なる神、子なるイエス・キリスト、聖霊の神のことが書いてありますね。で、聖書はイザヤ書の57章に、神様は糸高き天にお住まいになると書いてあります。言ってます。人の手によって作られた宮にはお住みにならない。糸高き天にお住まいになる。その神様は、父なる神は、この世を愛したもゆえに、ご自分の一人子をお与えになった。そして、一人子イエス・キリストは、私たちと同じ肉体を取られて、神であられたけれども、私たちと全く同じ人間となった。神であり、人間である。そして、キリストは神と等しい方であられたけれども、 神と等しいことを固守すべきこととは思わずかえって己を低くして人間となり、しもべの形をとって、そして己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで下って来られた。しかし、マタイによる福音書24章、マルコ13章、ルカ21章に、イエス様は、終わりの時になると、人を惑わすものが多く出ると予言なさいました。終わりに近づけば近づくほど、我々も終わりの時に住んでいます。今、全世界に偽キリストが、反キリストが、全世界の人々を惑わそうと、盛んに世界を回り歩いています。宗教改革者、あるいはプロテスタント諸教会は、かつてはローマ法王教は、偽キリストであり、反キリストであるということを堂々と言ってはばからなかった。中世時代にヨーロッパ全土にローマ法王は自分は神であると言って人々の心を捉えたんですね。そして良心の自由、信教の自由というものは許されなかった。これが終わりの時代に再び今度は全世界にその反キリストが人々を騙すように働くという予言があります。で、なぜ私はね、このローマ法王教のことを口酸っぱく言ってるのか。で、あのインターネットでメールにもよくそういうことが書く人がいます。しかし、危機がますますも間近に迫っているときに、警鐘を鳴らさないとどうなるでしょうか。繰り返し繰り返し、危機が迫ってくれば来るほど、だんだん警鐘を、音色を大きくしなければなりませんね。3.11 のね、東北の自然、何ですか、津波の時も、もう、その津波が迫ってくると、この、サイレンですか、サイレンの音がだんだんだんだん大きくなりました。しかし、間に合わなくて、滅んだ人もたくさんいましたね。ですから、全世界的に、危機が迫っているときに、私はどうしても声を大にして、ラッパの音色を明らかにしなければならないと思うんです。天に増します我らの父よ。この地上で自分が神であると、豪語している人は、この人であります。ローマ法王、今は教皇と言いますね、日本では。まず、これはもう何回も言いました。この地上において、法王は全能の神の地位を占めていると。これは、ダニエル書7章の20節、そして7章の25節に、意図高き者に対して言葉を言い出すという恐ろしい暴言を吐くということが今から2600年前にダニエルが予言しました。これはピオ11世の言葉です。私は聖なる父であり、この地上における神を代表するものであり、キリストの代理者である。 つまり私は地上の神であるって言うんです。恐ろしい冒涜ではないでしょうか。テサロニケ第一の手紙に、2章4節にも、第2の手紙ですね、パウロがこう警告しました。彼は、これローマ法のことです。ローマ法教。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に出して、自分は神だと宣言する。米国の連邦議会に、フランシスコ法王が、こう、入ってくるときに、一番真っ先に立っている人が、何と言ったかというと、議長、ホーリーシー、つまり、教皇庁、あるいは、聖座、教皇庁から、法王のおなーりと言って、紹介したんですね。そして入っていって、そうしたらもう、全議員が、もう、パチパチパチパチパチして、もう、起立して、拍手して、やまなかった。その、聖座、あるいは教皇庁、ホーリーシーと英語で言います。清い、なんて言ってるかな。清い身、本当はイタリア語で、清い座、聖座なんですね。聖座。しかし、あそこはね、ローマはあれは、聖座ではありません。聖書を見ると、サタンの座があるところだと書いてある。サタンの座があるところ、黙示録でね。もう少し読んでみましょう。法王は非常な権威、大きな権威を持ち、非常に高い地位にあるので、普通の人間ではない。あたかも神のごとき方であるというんですね。これは、フェラリス教会辞典から取られたものです。法王は聖なる君、意図高き皇帝、王のような方である。みんな読みません。法王は天上、地上、三階の、天上、地上、もう一つあるはずだかな。三階の地の下かな。三階の王として、三層の冠をかぶっている。三重の冠と言いますね。700億円、これだけで700億円するんですね。これほどの権威を持っていると、ローマ教会は豪語してるんですね。まあ、これもいいでしょうよ。ね。人間のように見えますがね、人間であるんですが、私はこの地上の神であり、天と地と海と、すべてのものを統治する権限を持っていると言って、三重の冠を被るんです。この三重の冠はいつもいつも被らない。特別な時に被るんです。天と地と海と。こういう方が、日本にこの間11月23日に来たのに、何の危機感も感じない。ですね。天に増します私たちの愛する神様は、創造主は、天のお父様と呼ぶようにイエス様は教えられたんですね。また23章の9節に、地上の誰をも父と呼んではならない。あなた方の父は、なんて書いてますか？あなた方の父は、ただ、一人。すなわち、天にいます、父である。どうして、古い人たちが、神父と呼ばれていいでしょうか？その神父に、犯した罪を告白するんでしょうか？カトリックの聖職者たちが、罪を犯した時にも、 またさらに上の神父に自分の罪を告白して許してもらうということなんですね。これ告白箱です。で、この間、天皇が、天皇の即位式は去年の5月でしたね。半年経ってから、東京の皇居前の広場で国民祭典が開かれました。天皇皇后陛下を迎えて。しかし、まあ、天皇陛下というのはかつて荒人神といって神様、生ける神様と崇められた時がありました。けれども、この国民祭典を僕、テレビで見たときに、非常に異様な感じを受けました。で、僕だけじゃない。インターネットを見ると、これは異常な異例なことではないかと言ってる人がいましたね。天皇は今は象徴であると言ってるんですが、いやー、象徴を超えてね、日本人のメンタリティには、天皇を尊敬するのはいいです。尊敬する。崇拝のところまで行ってるのではないかと感じました。我々、まあそれはもう、誠の神様を知らない人だからと、この人たちこう、知らんふりしていいんだろうか。こういう欺瞞に、我々、同胞が、陥っているときに、やっぱり聖書から天にいます天皇を崇拝するように導かなければならないというのが我々の使命であると黙示録14章に書いてますね。このときですね、前の衆議院議長が天皇陛下万歳と言ったら、三回みんな万歳、天皇陛下万歳と三回で終わるはずなんですかね。ようなことが起こったんです。それは、天皇陛下万歳、皇后陛下万歳、天皇陛下皇后陛下万歳と三種類の、ね、この万歳が、パターンが、何回なされたかというとね、16回。1回で、万歳、万歳、万歳とやりますから、それ16回繰り返されて、16×3 回、48章、万歳がなされたそうです。で、これは万歳アンコールしすぎたのではないんだろうかとか、あるいは、なんか怖いと感じたのは俺だけだろうか、止まらなくてちょっと怖いなと困惑の声も聞かれたそうです。そしてね、昭和天皇の、皇后天皇の写真から肖像画をこう描いている人がテレビに出ていましたが、神聖さ、神、清いね、神聖さを感じるそのお方の肖像画を描くのに3年かかったと言ってました。やっぱり、日本人の頭の中には天皇というと、神聖なお方だということがあるのではないでしょうか。このね、天皇陛下、皇后陛下がもう48回万歳万歳と言われて、もう帰ろうとするのにやまないんです。そしてとうとう提灯を持ってね、帰る。全く姿消すまで万歳万歳ってやまないんですね。何か おかしいんじゃないだろう。この日本の国、神道の国、仏教の国、進化論の国、無神論の国。我々の同胞です。さあ、これが、天皇陛下と雅子さまの、今度のね、万歳三唱にはね、違和感を感じたと、美智子、今は、超皇后、上皇后ね、上皇后、そう。この、万歳という掛け声は聞いたことがありません。と、一言つぶやかれた後に、これではまるで天皇陛下を神格化している戦前のような状態ではありませんかと、美智子妃がおっしゃったという記事がありました。神格化する。昭和天皇は荒人神として崇められていた。けれども戦後、人間宣言、私は人間だというようになったんですが、今なお神聖視されている。ね、前は天皇は神聖にして犯すべからざるという言葉が憲法にあったんですね。そう。まあ、いいでしょう。パウロは、ローマ書一章の二十節に、神様は見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められる。我々が拝むべき神様は、人間ではない。神が作ったものでもない。人間が作ったものでもない。天にいます。創造主、万物の作り主を神として拝むべきだと聖書を教えてるんですね。朽ちる人間、人間崇拝。まあ鳥や獣を拝むところもありますね。そう、前にも話したようにインドネシアでしたが、ワニを神様として拝んで、そしていっぱいね、たたりがないように神、ワニにね、いっぱいごちそうをあげて、鶏をあげていっぱい、もうこんなに太って、ついに死んでしまった神様が。見せましたね。無知な心。人間の心は全く暗くなってしまった。この人間崇拝が、日本にまだ残っていると、私はつくづく感じました。で、2019年の9月、その後にね、ローマ法王教が来ました。教皇が、フランシスコ法王が。そして、フランシスコ法王は、異例な教皇であるんです。イエズス会が教皇、あるいは法王になったことは、初めてなんですね。で、そうね、このフランシスコ法は、もう、どこ行っても、もう本当に素晴らしいイエス様のようなお方といってね、謙遜で、質素で、気さくな人で、もう、本当に人間が、みんな悩んでいる人たちが、こうしてほしい、ああしてほしいと言ってることを、彼はやろうとして、本当にこの人は平和の使者と思われているんです。で、聖書には黙示録13章。これ YouTube でも何回も流しておりますが、全地の人々、これ全世界の人々ですよ。やがて驚き恐れてその獣に従い、そしてその獣を拝む。礼拝する、崇拝する時が来ると言うんですね。で、日本国内にですね、 神社がどれくらいあるかというと、これくらいあるそうです。81,158 神社が。そして、八百万の神々を祀っているんですね。そして、純粋に神道系の神社はそのうちで、81,067 社となっているんです。で、この、天皇皇室の祀る神様は、天照大御神といって、伊勢神宮にあるそうですね。伊勢神宮に。これが天照大御神が神々の頂点に達しているんですね。これ、異論を唱える人がいますが、これは強いてやりません。で、この、エゼキ、これはね、日本の皇室、天照大御神、太陽神、これ太陽神です。の子孫が天皇だというんです。だから、天照大御神は太陽神。ある人はね、これ義の太陽、イエス様を表しているという人もいます。男神だという人もいます。いや、女神だという、いろいろ諸説あるんですが、太陽礼拝。で、法王も、もう、歴代法王みんな太陽礼拝、マリア崇拝です。エゼキエル8章を見ると、エゼキエル8章にね、もろもろの偶像を神様が憎むことが書いてあります。だけど、13節から見ると、あなたはさらに彼らがなす大いなる憎むべきことを見る。そして、これよりもさらに大いなる憎むべきことを見ると言って、一番最後に、主の宮に背中を向け、家を東に向け、東に向かって太陽を拝んでいた。太陽礼拝。これはもうさらに大いなる憎むべきものだと聖書には書いてあります。で、このバチカンのローマカトリック教会の太陽礼拝の象徴として何ですか、日曜日に礼拝するね、太陽礼拝。で、日本の天照大御神の太陽神、日本にフランシスコ法王が来たということは、バチカンとそして日本の神道の癒着を意味しているのではないでしょうか。いともたやすく結合します。すでに皇室に二人のもう皇后がカトリックの学校から送られてきてますからね。で、我々はこの黙示録14章を見ると、地球最後のこの使命、全世界の人々に、ここには、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えなければならない永遠の福音。これは何であるかというと、第一、第二、第三天使の使命、キリストの再臨の前に全世界に述べ伝えられなければならない。メッセージなんですね。で、これは特に日本に当てはまると思います。神を恐れ、その神というのは天に増します我らのお父様です。創造主、天と地と海と水の源を作られた方を伏し拝めというんですね。で、今度は、天に増します。だから我々、神社やお寺にね、参拝する必要がない。人間の手で作ったお宮には、神様お住みにならないということを、 日本人に伝えなければならないです。万物の創造主。そして、その神様は、天に増します我らの父よと、イエス様は言われました。イエス様ご自身ね、この地上におられた時に、自分の弱さを感じて、全く天のお父様に頼って、一瞬一瞬歩まれた。だから、一つも罪を犯さなかった。悪魔に完全に勝利なさった。天の父よと祈って、私の思いではなく、あなたの御心のままになさしてください。で、イエス様は私たちにも、神様を天のお父様と呼びなさいと教えられた。これは本当に素晴らしいことじゃないでしょうか。神様に近づくときに、ローマ書8章の15節、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではない。神社やお寺にね、参拝するときに、みんなたたり、災いを恐れて、今年、災い、たたりがないように、どうぞお守りくださいって言って、参拝に行くんですね。我々は恐れを抱かせる奴隷のようではない。こたる身分を授ける霊を受けたのであるから、その霊によって私たちは、アバ、父よと言って、神様に近づくことができる。これは、キリストイエスの功績による、罪人、我々に与えられた、素晴らしい特権である。恐れを持って、神様に近づくことではないんですね。ヘブル書を見ると、我々は、憐れみ深い大祭司イエス様がおられるのだから、大胆に神の身元に近づこうではないかと教えている。お父様、イエス様は憐れみ深い大祭司であることと、それから、天の神は私たちの優しいお父様であるということだから、恐れることはない。父なる神様の子たる身分を我々は与えられているんですね。だからここに、これ書いてませんがね、これは祝福の山からの引用文ですが、神に近づくときに用いる最初の言葉として、私たちと神との関係を保証する我らの父よという言葉を述べておられる。神はその御子を愛されるように私たちを愛されるということを表しているってんですね。なんという慰めに満ちた驚くべき真理であろうとエレン・G・ホワイトは言っている。我らの父よ。こんな話を聞いたことがあります。大きな牛にね、追いかけられてた子供が、もう助けて、助けて、と泣きながら、こう、上の道をこう、逃げてるんですね。逃げ走ってる。で、たまたまお父さんが、そこにいたんです。おい、すぐ飛び降りなさい、すぐ飛び降りなさい。もう、突進して牛がやってきてるんです。すぐ、飛び降りなさいって言って、行ったら、この、かなり遠いところな、高いところなんですが、この子供はお父さんに信頼して、すぐ飛び降りた。お父さんは受けて立ったんですね。お父さんだからそうできたんです。今朝、家内がね、こんなことを話してる。熊本地震だったかな？他に地震があった時に、あちこちから電話があったそうです。それ大丈夫か電話、被害はないかという電話があったそうです。でね、ベンジがね、 大丈夫だよ。お父さんが一緒にいるからね、ぐっすり寝られたよというふうに返事したそうです。お父さんが共におられる、いるということ。すべてを任すことができるんですね。ね、恐れを抱かせる奴隷の霊。多くの人々は、恐れを持って、たたりがないように、災害がないように、少なくとも一年に一回は、参拝に行くんですね。だけど我々は、キリストイエスにあって、自由の霊を持って、神様に近づくことができることを本当に感謝したいと思います。さあ、今年、2020年、令和という年です。この令和という言葉に違和感を感じる人は私だけではないんですけどね。何者かの黒い権力に従って命令に従って平和な国を作ろうという。これは黙示録13章を見るとわかるような気がします。この世界を一つにして、そして、あの子羊のような角を持ったもう一つの獣、アメリカ合衆国。アメリカ合衆国によって、先の獣に従うように命令する、コンメンドする、命令する。全地の人々に。で、これは日本も例外ではないです。そしてこれが全世界的なものになったときには、良心の自由はありません。信教の自由はありません。奴隷です。もし従わなければ、霊に従わなければ、我々は大変な結果に、を刈り取ることになりますね。はい。今年、どんなことが起こるかわかりません。天皇陛下は、この一年、災害のない年であるようにと祈ったそうですが、皆さん、災害はね、惨事はね、必ず起こる。しかも、ますます頻繁に起こるということを我々は思っていなければならない。が、万物の創造者であり、優しい愛に満ちた憐れみ深い神様は私たちを守ってくださるということを信じて勇気を持って船出していきたいと思います。そして、どんな試練も乗り越えて行ける神様の恵みをいただいていきたいと思います。これに、私の最後のお祈り、これは賛美歌を歌ってから、賛美歌を歌いましょう。賛美歌の413番。これ、我々の祈りでもありますが、賛美歌の413番。父よ、父の御神よ、この年も御業のために捧ぐれば、我が身に幸のあらずとも、常に表さん御栄よ。常に表さん御栄よ。これがテーマですね。はい。じゃあ、歌って、最後に歌いましょう。
No, me, God, me, you, oh, no.
でいたしましょう。これはあなたのというところは全部我らに置き換えてくださいね。願わくはという祈りの言葉になっています。はい、願わくは主があなた我らを祝福し我らを守られるように、願わくは主が御顔を持って我らを照らし我らを恵まれるように、願わくは主が御顔を我らに迎え我らに平安を賜るように。民数記6章の24節から26節まで。それでは黙祷して終わりましょう。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@smrministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.smrministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。